1番特集。来年、令和5年7月1日申し込み分から粗大ごみの収集が有料になります。粗大ごみの処分は計画的に、と大トン。有料化までの流れ。平成17年5月、国全体の施策として一般廃棄物処理の有料化を推進する方針が打ち出されました。本市ではゴミの有料化よりもまずは排出量の抑制と再生利用の推進に取り組むべきと考え、分別収集、地域の集団回収、拠点回収などを促進するとともに、粗大ごみ収集を予約制とし原料化に努めてきました。平成30年度からは家庭ごみの有料化を具体的目標とし、令和5年7月1日から粗大ごみの有料化を導入することとなりました。有料化の目的は、ごみの排出量の削減。現在、近畿の受け入れ区域から発生した廃棄物は、大阪湾広域臨海環境整備センター、フェニックス最終処分場が受け入れています。令和14年度までは、同センターでの受け入れが決定していますが、それ以降は処分場の容量を超えてしまうため、受け入れ先が未定です。そのため、さらなるごみの排出量及び焼却処理量の削減が求められています。排出量に応じた公平なごみ処理費用の負担。今回の有料化によって粗大ごみにかかる収集や処理、申し込み手続きなどの経費の一部を粗大ごみを排出する世帯に負担してもらい、公平化を図ります。持続可能な循環型社会 SDGs の実現。物を購入する際に捨てる時のことを考える。使えるものは再使用するなど、環境への配慮を意識した持続可能な循環型社会 SDGs の実現を目指します。有料化以降の費用は、大きさの測り方は、粗大ごみの大きさは幅、奥行き、高さの3辺の長さの合計。区分。最大の辺、直径が30センチメートルを超えないもの。手数料は無料。処理券、シール。これまで通り不要の紙で OK。最大の辺、直径が30センチメートルを超え、かつ3辺の長さの合計が3メートル未満のもの。手数料は300円。処理券、シール1枚。3辺の長さの合計が3メートル以上のもの。手数料は600円。処理券、シール2枚。なお、処理券シールは1枚300円です。粗大ごみを処分したいときは、粗大ごみ受付センターに予約する。申し込みの流れ。1、処分したい粗大ごみの大きさ、品目、個数を確認。2、粗大ごみ受付センターに電話。電話番号は870-5381、またはインターネット、 LINE で申し込む。申し込みフォームの二次元コードが出ています。ここで大トン。費用がかかる場合、次の3、4が今までと変わるよ。3、市内の指定取扱店舗で粗大ごみ処理券、シールを購入する。指定取扱店舗、購入方法などについては、 詳細が決まり次第お知らせします。4、収集日と受付番号を不要の紙または粗大ごみ処理券シールに記入し貼る。5、収集日当日の午前7時までに指定された場所に排出する。無料は来年6月30日まで、有料は来年7月1日申し込み分から。ダイトン、以下は従来通りの出し方だよ。東大阪都市清掃施設組合焼却場に予約して直接持ち込む。有料。電話 975-5341。 持ち込めるゴミは市で収集できるゴミと同じです。ゴミ処理料金は10キログラムあたり90円。臨時引っ越しゴミに予約する。有料。電話 870-9265。 大東市環境課。大量にゴミが出る場合、ご自宅まで収集に伺います。ゴミ処理料金、パッカー車1台分は最大18,000円、2トントラック1台分は最大12,000円、軽トラック1台分は最大6,000円です。燃えない小物、不燃小物で排出する。無料。年5回5月、7月、9月、11月、2月の定期収集です。収集できるもの、皿、土鍋、花瓶、植木鉢などの陶器、ガラス、30センチ以下の金属、傘、割れた蛍光管など、小型家電回収ボックスに投入する。無料。回収対象品目のうち、回収ボックスの投入口、幅約30センチ×高さ約20センチに入るものに限ります。詳しくは市ホームページに掲載しています。回収ボックス設置場所は市内7カ所、市役所本館1階、上下水道局本館1階、ライブラリー南郷、ライブラリー市場、北条人権文化センター、市民体育館、総合福祉センター。回収対象品目、 DVD レコーダー、補聴器、ドライヤー、電気カミソリ、ゲーム機など。なお、携帯電話やパソコンなど、その他個人情報を含む小型家電は回収できません。箱や袋から出し、電池やバッテリーなど外してご利用ください。教えて、粗大ごみ有料化。質問、来年の6月30日までに申し込みをすれば無料なの？答え、無料です。来年の7月1日からの申し込みが有料となります。質問、どんな申し込み方法があるの？答え、電話またはインターネット、LINE などで申し込みができます。インターネット、LINE での申し込みは、令和2年4月1日以降の収集を電話で申し込んだ人が対象。質問、他の市町村でも有料化は始まっているの？答え、令和4年7月現在、大阪府43市町村のうち33市町村が有料化を実施しています。質問、有料化でどれぐらいの効果が期待できるの？答え、平成30年8月から大型ごみ、粗大ごみの有料化を導入した東大阪市では、大型ごみ搬入量が有料化導入前、平成29年度の 6205トンから導入後、令和元年度は2577トンに約 58.5% 減量したという結果が出ています。東大阪都市清掃施設組合のごみ処理施設概要令和3年度版による。本市でも類似の減量効果があると見込んでいます。これは粗大ごみかな。迷った時はスマートフォンで確認、ごみ分別アプリで確認。市ではごみの分別方法や出し方をごみ収集カレンダーでお知らせしていますが、より効率的に皆さんにお知らせするため、スマートフォン向けにごみ分別アプリを配信しています。ごみを出す時の注意点、ごみ分別時点、よくある質問など、ごみに関するさまざまな情報が確認できます。iPhone 版、Android 版の二次元コードが出ています。市公式 LINE の AI チャットポットで確認。質問に対してダイトンが24時間いつでも自動で返答します。わざわざ電話するほどでもない些細な疑問でも気軽に質問できます。ぜひご活用ください。LINE の二次元コードが出ています。今日から始まるゴミ減量の工夫。ゴミを減量しようと思っても、何から始めればいいか迷ってしまいますね。市内でさまざまな取り組みをしている人を参考に、皆さんも今日からできる工夫を始めてみませんか。集団回収から地球環境を意識。T.S. さん、市内在住。子ども会の役員として月に一度、地域で排出される新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、古い布、アルミ缶などを子どもたちと一緒に回収しています。ゴミと資源物を分別する体験を通して、ゴミの減量、ひいては地球環境の保護につながることを子どもたちが意識するきっかけになっていると感じます。リサイクルの大切さをフリマで学ぶ。 YN さん、市内在住。市内で開催されるフリーマーケットに息子と一緒に出店し、子どもの服や靴、おもちゃなどを販売しています。子どもたちにとってはお店屋さんごっこのイベントもただ楽しむだけでなく、お客さんとの交流やお金の計算、何より物を大切に使い、リサイクルすることの大切さを学んでほしいと願っています。段ボールコンポストで生ごみ減量、泉小学校。泉小学校では昨年度から段ボールコンポストの取り組みを行っています。今年度は環境学習の一環として4年生が担当し、6月から始め1ヶ月で 10kg 以上の生ごみを削減できました。この日も休み時間に当番の児童が協力し、給食から出た生ごみの 600g の人参の皮などを使用して活動していました。児童に感想を聞くと、毎日違った生ごみが出て堆肥になりやすい材料は何なのかを考えるのが楽しいと、生ごみの減量について考え意欲的に取り組んでいました。8月ごろには堆肥になり、それから野菜を育てる予定です。昨年はできた堆肥から大根を作り、ちゃんこ煮にしてみんなでおいしく食べたそうです。段ボールを容器にして給食などで出た生ごみを堆肥に変える取り組みをしているよとダイトン。 ダンボールコンポストの作り方の二次元コードが出ています。ダイトン、有料化直前には予約電話が混み合うことが予想されるよ。粗大ごみを処分する予定がある人は、今のうちから計画的に処分してね。問い合わせ、環境課、870-9265。以上で特集を終わります。